聖書を読み出します。聖書は9ページ、新約聖書の9ページ、マタイによる福音書第6章の14節をお読みいたします。マタイによる福音書第6章の14節、新約聖書の9ページです。マタイによる福音書第6章の14節、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。以上です。よく孫たちが、男の子3人なのでよく喧嘩をします。3人の人間関係を見ると非常に面白いというかですね、大体一番上と一番下っていうのは結託するんですよね。で、真ん中が上にも下にも向かっていって喧嘩になるっていうかですね、真ん中がですね、下と結託することもないし上と結託することもないって、真ん中って面白いなと思いながら見ておりましてですね、そんな中でですね、見てるといろんな喧嘩があるわけですけども、喧嘩した後にですね、絶対許さないって言うんですよね。絶対許さないって。で、喧嘩して いろいろ殴られたりするでしょうから、絶対許さないって言葉になると思うんですけど、はたから聞いててですね、絶対許さないっていうのはすごい大きな言葉だなというですね、むしろですね、許してしまえばですね、楽なのにねって。でも絶対許さないって、小さい時から人間というのはですね、許すことよりも許さないことの方がですね、大きいのかなと思います。本当に第一歩を退いて考えていくならばですね、許した方が自分が解放されていい。ある時ローマ法王がですね、言っておりましたけどもですね、許さないならですね、それをずっと持っていかなきゃいけないですね。許してしまえば手放してしまえるのに、許さないからずっとそれをですね、持ち続けて自分が苦しんでいくだけだという、だから許しましょうという言葉をこの方が言った時に確かにそうだなと思いました。で、イエス様はですね、お祈りについて今日教えられた後の言葉であります。イエス様にとってお祈りとは、神様とのごく自然なですね、交わり、ですからですね、祈りっていうのを宗教儀式として扱っておられません。むしろですね、イエス様の祈りっていうのは、神様をお父さんと呼びかけて親しくお話ししてごらんという、そんなことが祈りでした。ですからイエス様が教えられた祈り、主の祈りっていうのを読んでみますと、まずお父さんですね、聞いてくださいっていう、そんな祈りの仕方をしておられまして、その中にですね、私がですね、罪を犯したものをですね、許してましたから、私の罪も許してくださいという、そういう祈りをしなさいというふうに言われています。翻訳がですね、だいぶ変わってきましてですね、許しましたから許してくださいっていうのは、原文に近い訳。しかし人間はですね、先に許すってことがですね、どうも苦手なので、許すごとくっていうふうに、翻訳されたのかなと思いますけども、イエス様が教えたのはですね、まず許しなさい、そうするとあなたも許されますよという、そういう祈りがですね、イエス様の祈りの中にあります。そうは言ってもですね、人間関係の中で人を許すってことはですね、非常に難しいことです。孫たちを見ててそうなんですけどですね、で、人間というのはですね、許しがたいものを持っているって、各周一先生がですね、教えてくださったんですけど、人間というのはですね、自分の中にですね、許さないっていう心を初めから持っているのだというですね。ですから人を許すことっていうのはですね、本当に難しいと。先生はカウンセリングとか、そういうことのですね、権威っていうかすごい先生なんですけどですね、ある時先生に聞いてみたんですよね。じゃあ先生、人を許すっていう時はどうしたらいいんでしょうか。許せないっていうことをですね、自分で納得して許さないんでいいんですか、そんなことをですね、聞いたことがあります。どうしたら人を許せるようになりますかですね。そうするとですね、こういうふうに言われました。いっぺんにですね、相手の罪を許すことができるのは神様だけでしょって。 いっぺんに許すことはできませんですね。だから私たち人間はどうするかっていうとですね、少しずつ少しずつ許していけばいいんじゃないのっていう。例えばですね、大根を輪切りするようにいくつかの場面に分けて、その部分部分で私はそれを許します、私はそれを許しますというふうにですね、考えていけばいいのってですね、部分部分で果たして自分はどうしたか、また相手はどうしたかをですね、ちゃんと検証して、で、そのことによって少しずつ人を許すことができるようになるんじゃないの、そういうふうに教えてくださって、もし必要ならばですね、そういうワークショップもあるよっていうふうに教えてもらいました。本来許すことっていうのはですね、神様の領域のことであって人間はできないんだ。だから断面断面をですね、少しずつその時の自分はどうだったか、相手はどうだったか、それをですね検証してですね、全てに神様に委ねて、そのことが許しになるのではないだろうかというふうに教えられました。私たちはですね、今年1年さまざまな罪をですね犯してきました。自分の罪はですね、あまり見ずにですね、人が犯した罪の方がですね、よく見えてきたかもしれません。しかし1年を通して神様は私たちがしてきたことを全て許しておられるということに、実は年末には気がつけばいいかなと思います。イエス様はもし人の罪を許さなというふうに言われました。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださるのだ。まず自分からですね、許そうという気持ちをですね持つこと、それ一遍にはなくて少しずつ少しずつですね、そういうことを持つこと、それが大切であり、最終的には十字架の愛を知って、自分がどうなのかをですね、十字架の前に立って考えればいいってことかもしれません。私たちの方から許すことがなければ、神様も私たちの罪を許しにならない。そのことをですね、年末にですね、少し考えてみる必要もあるかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。一年を通して私たちはあなたの前に多くの罪を犯してきました。許しがたいものもたくさん行ってきました。しかし主は私たち一人一人を罪を十字架によってあがない、そして許してくださいました。そのことにまず気がつき感謝できますように、そして私たちにもどうか人を罪を一つ少しずつ許していくことができるように導いてください。新しい年も主が共にで守ってくださいますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、大乗り幼稚園、そして最上ルーテル幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員が年末を通して新しい年を迎えるために心の準備をし、そして健康をさられて新しい年を迎えることができるようにしてください。どうか今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。